すいません、始めたいと思います。12回目、生存権保障の意義と現状ということで、前回の経済的自由の話とパラレルになるかなというふうにも思っています。前回は近代憲法、それから人々の運動によって現代憲法へと移っていく。これは後で少し触れますが、ところが残念ながら1970年代後半からその現代憲法の中心的価値であった、社会的経済的弱者を国があるいは社会が責任を持って保護していこうというこういう考え方を、やめていくべきだと、自己責任で対処すべきであると、あるいは国の責任というものを減らしていこうという考え方、新自由主義という、考え方がですね、イギリス、アメリカ、そして1980年代後半から日本で、取り入れられるようになったというそんな紹介をさせていただきました。で、最近の動きからというところで一つ、小野寺報告にもあったと、少し関わるところがあったと思うんですけれども、税に関わる話がですね、このところ、盛んになされています。でこれは新自由主義の表れとしての税制改革というふうに言ってもいいんじゃないかというふうに思われます。1989年所得税の最高税率は 50% でした。たくさんの収入ある人からの税率 50% をかけていた。それが99年になると 37% に下げられています。経済的に豊かな人からの税を下げるということは、豊かな人たちにとってはそれはありがたいということになるんだけれども、その分の埋め合わせはどうするのかという問題は当然出てきます。同じく企業に対する税、法人税ですけれども、89年は 40%、 91年は 37.5、 98年は 34.5、 そして99年は 30% へと税率が下げられてきています。これは財界からの国際競争力をつけなければいけない。そんなに高い法人税を取っていると、国際競争力、これを逸してしまうと、失ってしまうと、こういう議論で法人税が下げられたわけですけれども、それに伴って、どこから税を取るのかという問題が当然出てき、それが消費税、89年 3% だったのが97年から 5%、 そして、近い将来2桁になるだろうと、こういう見通しはもう多くの方々が、存じられているというふうに思われます。でさらにもう一点、言っておきますと、政府税制調査会が、東京都議会議員選挙の直前だったがために、自民党内部なんかからも批判が出た、個人所得課税に関する中間報告、報告が出されました。で、ここではどういうことを言っているのかといえば、サラリーマンの増税をするんだと、一言で言えばそういうことになるでしょう。定率減税、不況の中、定率減税というのをやってきましたけれども、これを廃止し、給与所得控除、これを半減させ、でさらには配偶者控除であるとか扶養控除、こういったものをまあ廃止するというような、論点整理といいますか、一つの提言が出されました。ものすごく目に見える形で、申しますと、年収500万円の方々は現在所得税と住民税を足すと4人家族において、まあ、そのうち2人、子どもさんは、16歳以上、1人は16歳以上とか、そういう、まあ、一般家庭と言われるところですけれども、所得税と住民税合わせて、今は1年間16万円税金を払っていると。でところがですね、このような調査会が出したような、案に基づいて進むならば、1年間の税がですね、58万円に上がると、42万円の増税になると、こういうふうに、まあ、新聞報道なされています。で、注目したいところはですね、500万円の収入、これはまあ、ごく、よくあるかなという感じですが、3000万円の収入のサラリーマンにとってはどうか。現在でも890万円という、まあ、それなりにたくさんの税を払われている。で彼らは、サラリーマン増税この通りいくならば、1065万円払わなければいけないので、やはり負担は強くなると。で、すなわち175万円の増税になるということです。ところがいざ生活の苦しさ度というものを仮に考えてみると、500万円、の収入の人たちにとっては税は 3.6 倍に膨れ上がる。で他方、3000万円の収入の人たちにとっては、1.2 倍に、まあ、膨れるに、まあ、過ぎないと言ったら変ですけれども、まあ、倍率から言うと、まあ、過ぎないというふうに言えます。 で生活の苦しさ度ということになると、やはり前者の方、500万の収入の方が苦しさはますます強まるだろうと、こういうことは簡単に想像できます。で何が言いたいかということですが、前回の話のとも関わりますけれども、今あまり好きな言葉じゃありませんが、勝ち組負け組と言われている層があって、政府はこの勝ち組負け組の格差を縮める方向に行くのか、拡大させる方向で舵取りをするのかということ、これを考えたときに、政府税制調査会の答申、報告、これ一つ見ただけでもですね、少なくとも格差を縮めるというのではなく、格差を拡大させるのを促すような、そういう方向に今舵取りをしているということが確認できるかと思います。困難な日本の生活状況ということで、今日の日本でも、餓死という人がですね、しばしば新聞で出てきます。でホームレスの増加ということも、もう、ご存知かと思います。で学生に今日持ってこなかったんですけれども、参考文献に福祉が人を殺すとき、福祉が、人を殺すときという、非常にショッキングな、ルポルタージュがあります。で、これは札幌の方で39歳の、女性、離婚をされて一人で3人の子供さんを育ててた39歳の女性がですね、餓死するという、その事件を非常に丁寧に追いかけられてたルポルタージュです。でそこの抜粋部分がありますので、ちょっと読んでみたいと思いますが、抜粋部分です。その女性、39歳の女性、 A 女とします。 A 女は昭和61年3月頃から、1人で3人の子供を育ってるんですが、昼は喫茶店、夜は居酒屋に勤務して働いていたが、育ち盛りの子供を3人育てていたために家計は苦しく、同年6月には料金不払いのため、ガスが止められていると。さらに同年11月頃には風邪をこじらせて体調を崩したため、先の2つの勤務を辞め、全く無収入状態となった。この時点で生活保護を申請すれば良いではないかと、まあ、こういうふうには思うわけなんですが、でこの A 女は、同月その月の13日生活保護申請のため印鑑を持って白石区福祉事務所に訪ねたが、面接担当の F はまだ若いのだから働きなさい、病気といったって家からここまで歩いてきたんだから働けるでしょうと。9年前に別れた前の夫から養育費をもらえないのか、もらえないのならその証明書を持ってくるようにと、こういうふうに言って生活保護申請をさせなかった、こういうことがあります。で昭和61年11月23日 A が働いていた喫茶店の、マダムであります B がですね、 A 女の体重があまりにも減って痩せ衰え立つこともできない状態であったために、白石区福祉事務所に電話でこのままでは死んでしまうと、緊急な必要性を訴えて、保護を依頼し、かつその後2回同じように通報したんだけれども、同事務所は何らの措置を取らなかったと。A 女は同年12月末から水しか受け付けず、衰弱は加速度的に進行し、昭和62年、1月23日に餓死した。もっと詳しいルポが載ってて、比較的有名な、ルポで、学生たちにも紹介をするんですけれども、ちょっと待てよと、福祉事務所で働かれている方、かなり善良で、親身になられる方多いということも、知っています。でところが、通達が出てからですね、できるだけ窓際で止めろと、申請をさせるなという通達が、厚生省、厚生労働になる前だと思うんですが、厚生省が出てからですね、できるだけ申請をさせないようにすると。で、もしそれでも申請した場合は、今度はもうプライバシーも何もかも、貯金であろうとか家にある財産であろうとか、そういったものを丸裸にするかのごとく、財産になるもの、お金になるものをチェックすると。こういう措置が取られるようになってから、なかなか生活保護申請というのが、やりにくくなってきているという実態があります。でこれ文化国家、というふうに言われている、それなりの水準の高い日本でこういうことがなされてていいのだろうかという、素朴な疑問は受けます。今の文化的な、それなりに文化的に進んでいる国とされる日本においても、例えば災害のたびにですね、昨日も九州の方では、洪水で亡くなられている方々が、いられると。
果たしてこの日本という国本当に先進国と言えるのだろうかという思いを、持たざるを得ません。法的な議論からするならば後で紹介します。
今日のメインであります憲法25条、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると。裏を返せば国の責任でもってすべての国民に健康で文化的な最低限度の生活、これを保障しなければいけないということなんだけれども、実態は今のようなところだということの確認です。でもう少し話を続けていきますと、やはり25条に真っ向から反すると思われるのが年間3万人を超える自殺者です。でこの中で7000人ぐらいの方は経済的困窮、経済的にしんどいから自殺をしているということが明らかになっています。でこれもまた自殺をせざるを得ないという状況、この先進国とされる日本との関係で、矛盾を感じます。失業者が増えている、あるいは生活保護世帯、それでもやはり、増えているという現状が新自由主義改革のものすごく目に見える歪みかと思われます。
さてこのような中、今年の今の小野寺報告にもありましたが、今月の
7月4日に学生無年金障害者訴訟の札幌地方裁判所の判決が出ましたので、やはり、生存権と関わる問題ですから、紹介をしながら、法的な議論へとつないでいきたいというふうに思います。でまず一つ目は確認です。国民年金制度というものですが、これは社会保険方式です。したがって被保険者があらかじめ保険料を出しておくと、保険料を、拠出しておく、そのことによって、先ほどの生活保護を申請した際の、資産調査というものはなされずに、必要な時に、年金が受給資格、年金受給資格を得ることができる、これが社会保険方式の国民年金制度でした。で1959年にこの国民年金法が制定されて、国民皆年金と、全ての国民を、年金、払い、そして受給できるようにすると、この制度が実現したんだけれども、学生は強制適用の対象から外されていたというわけです。すなわち全員強制適用されるんだけれども、それから免除の申請をしたらですね、免除されるというのではなくって、最初から適用が除外されていたと、こういう制度でした。でただし任意加入制度もあったので、あったんで、そちらに任意に入る、それはそれで道は開いておきますよと、こういう形を取ってたわけです。今30代後半以上の方々は、この制度に、直接間接関わってられると思いますから、皆さんが学生さんの時にですね、任意加入をされてたかどうかという、ことかと思います。で普通一般の学生さんはですね、どうせ卒業して企業に就職したら厚生年金、公務員等になれば、共済組合に入るんだから、別に入らなくていいだろうと、こういう気持ちで入ってた方々は大体 1.25% だというふうに言われています。極めて低い任意加入率だと。で国会で審議されている時もですね、これはちょっと問題があるんじゃないかという話は出てたと言われています。出てたにもかかわらず、それを放置してきたということです。でここで何が問題になるのかといえば、もう当たり前の話ですが、もう一つ言っておかなきゃいけないことがありました。20歳未満の方、例えば18歳で障害を受けた人というのは、当然お金今まで保険料払ってません。しかし59年の段階では障害福祉年金、そして、85年になると年額80万円から100万円、これは障害の給付によって決まるんですけれども、障害基礎年金、これが支給されるということになっていました。で、89年に国民年金法が改正されて、1991年から学生も強制加入になったと。こういう経緯があります。じゃあ、この制度の中ではみ出したといいますか、制度的にですね、どこにも引っかからなかった、そういう人たちが当然出てくるわけです。20歳を超えた学生だから、任意加入しなくても、ごめんなさい、加入は強制されませんでしたから、任意加入、するか、あるいはしていなかったというわけです。じゃあ20歳を超えて国民年金に任意加入していなかった、 その時に病気や怪我等によって障害を負った。その人たちは、無拠出ですから、障害基礎年金、これを受給することができないという事態に至っています。で、先日の裁判には4人の方がですね、原告として、訴えたんですけれども、その中の2方を、北海道新聞からの、記事を中心に紹介しますと、今51歳の A さんは、大学院時代に、まっすぐ歩けなくなるという、障害を得ました。中枢神経が侵される多発性硬化症と呼ばれるものだそうです。で、大学院時代、北大の大学院だったそうですけれども、大手企業への入社内定、これが内定してたんだけれども、これが取り消され、8年間の入院が強いられると。で、退院後もほとんど車椅子の生活だと。で、こういう状況であれば当然、障害基礎年金が支給されて叱るべきなんだろうけれども、彼は、24歳の段階で国民年金に、任意加入していなかったということですから、支給されないということです。で、現在どんな生活をされているのかといえば、札幌市の特別障害者手当というもので、月額2万6000円。これだけの生活で、当然生活できませんから、80歳のお母さんの老齢年金と、会社員の弟さんの収入、これで生活をしているということです。しかし、どう考えても、健康で文化的な生活、最低限の生活には、程遠い生活が強いられているということは容易に想像できそうです。で、47歳の B さんですが、彼は学生時代に転落事故に遭って以後ですね、車椅子生活をしていると。で、小規模作業所の施設長をしているので、そこから少しの収入を得ることができるのと、奥さんが専門学校の講師をされていると。で、二人の合わせて手取り、月20万円弱。これでなんとか二人がやっているということです。さて、この問題。どういうふうに争おうかという話です。どういうふうに争おうかという話なんですが、考えてみたいというふうに思います。どういう争い方をしたらいいかという話で、憲法上の論点と書いたところ、あえて、メモを入れてこなかったんですが、何度もお話しさせていただきましたが、自分の権利が侵されているということをしっかり証明しないと、裁判を起こすことは難しいです。で、そんな中で、じゃあこの A さんとか B さんはどういう権利が侵されているというふうに言うだろうかという話です。一つ目に考えられるのが、憲法で保障されている法の下の平等原則に反してはいないだろうかという、こういう議論ができそうな気がします。誰と誰との間で不平等なのか、法の下の平等、これに反しはしないか。一つは20歳以上で学生だった人は制度上、強制加入されなかった。しかし職に就いてた人は強制加入させられてた。と使えるだろうか。あるいは同じ学生でも、20歳以上の段階で怪我をしたら支給されない。しかし19歳の学生が怪我をした場合は支給される。これもちょっと平等に反するんじゃないか。以上のものと未満のもの、これが14条関係でなんとか主張できるかなというところです。しかし、僕なんかやはり25条を使いたいなというふうに思います。実際問題として、札幌市の2万何個かの月々生活っていうのは、これはちょっと 生活、最低限度の生活してできないというふうに言えるでしょう。25条の生存権、これが侵害されているという議論。
これなどを主張することできるのではなかろうか。
そしてもう一つ、国会がちゃんとその制度を、しっかりした制度を作らなかった、これには国会自身問題があるんじゃないかと。例えば国会の中でもこの制度、学生に対して何か副作用なものが生じるのではないかという国会で議論があったにもかかわらず、適切な措置をずっとしてこなかった。ある意味では国会がサボってきた。そうすると古い法を、改正しないまま放置してきた。改正しないまま、その結果、学生無年金者、学生無年金者、これを出してきた、まあ、排出させた、排出させた。この国のサボり、国の不作為です。この国の不作為に対して賠償を求める。これはできないんだろうか。賠償を請求する。このようなことぐらいが、パッと思いつきそうな気がします。ちなみに C のところは憲法17条に次のような規定がありますので、17条から、17条を縦にですね、こんな議論ができるのではなかろうかと思われます。ちょっとこちらの方で読みますと、憲法17条次のように言ってます。何人も公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体にその賠償を求めることができると。公務員が、法的におかしな行為をした。したがために、損害を受けたと。で、損害を受けたのであれば、それを請求することができるというのが憲法17条にあり、この憲法17条を受けて、国家賠償法という法律が作られていると。じゃあ国会がサボったということを国の不法行為、国の法に反する行為、そして実際問題損害を被っているということを証明することによって道を開こうというのは、これは十分可能なように思われます。少しテクニカルな議論をもう少しだけお付き合いください。でレジュメの方、訴訟の提起方法なんですけれども、一般的に裁判を起こすにあたって、行政を相手取るのであれば、大体2つのパターンで相手取ります。具体的に行政から処分を受ける。学生たちによく例を出すのは、食堂とか喫茶店なんかを始めたいと。で、そこで、北海道知事の高橋さん宛てにですね、許可申請をする。ここで食堂をやりたいからと。それに対し知事の方から、いや、食堂やっちゃダメですよという不許可処分という処分を得たと。じゃあその処分に対し、いや、なんでそんな処分されるのという、この処分を取り消してくれという訴訟が起こせます。これ、取り消し訴訟と呼ばれる行政を相手取る一番一般的な裁判です。で具体的に自分に対して行政が行った処分、その処分に対してそれを取り消せと、こういう訴訟です。でこの場合はじゃあ取り消し訴訟を起こすにあたって次のような 手はずを踏みました。まず、もう最初から障害者基礎年金、これは自分たちは受給できないことを分かっていながらですね、申請をする、請求をすると。じゃあそれに対し、いやあなた方は無理ですよという不支給の処分がなされる。で、この場合国民年金、この方、年金法はですね、 その後、不服申し立てといって、裁判に行く前に、裁判を起こす前に、社会保険審査官に、これは行政ですけれども、まあ行政って司法ではありませんが、社会保険審査官に、不服申し立てを行う。しかしそれでも却下され。で、さらに今度は社会保険審査会に再審査請求という再び不服申し立てをする。しかしこれでも却下される。この段階になって取り消し訴訟を提起すると。これやった、パターンです。簡単に言ってしまえば、行政が行ったあなたには支給できませんよという、不支給の処分、この、裁定に対して、取り消したいという訴訟を起こすんだと。これが一つです。で、もう一つ行政を相手取る裁判で、先ほどの C の論点と関わりますが、国がやった行為、しかもその国の法的にはおかしい行為、違法行為、この違法行為がゆえに、損害を被ったと。その損害を賠償しろという、損害賠償を請求する訴訟。国を相手取る損害賠償請求は国賠訴訟と呼ばれますが、長年にわたって国が学生の被保険者資格に関する適切な立法措置等を行ってきたために多大な損害を被った。これに対し賠償しろという、国家賠償法、国家賠償法に基づく国賠訴訟。これを提起すると。で、案の定、ここでもですね、A さん、B さんはじめとする4人は、この2つの方法で裁判を提起したわけです。で、ちなみに、もう一人、一方だけですね、自分が実際に怪我になったのは、怪我を受けた、障害者になったのは、20未満だったと。19歳の段階で障害者になったんだから、だから、20歳の前の段階なんだから、自分には認めろと。こういう訴訟を一人起こされていますけれども、ちょっとその話は、省かせてください。で、判決なんですけれども、今日のレジュメの、一番裏側、2枚、3ページの裏側、一番最後になりますが、判決の要旨を載っけておきました。最後になります。学生年金障害訴訟、障害者訴訟の、判決ですが、まず違憲性というところからさっと読んでいきます。国民年金制度が高齢化に対応して老齢年金を中心として設計されたものであること、家督能力のない学生を強制適用の対象とすると保険料の負担の問題や学生のみに特別な免除制度を設けることになれば大学に進まず働いている者との不公平の問題が生じること、こういうことなどに照らすと学生と国民年金制度の強制、学生を国民年金制度の、強制適用の対象から除外する適用除外規定というのは、その立法理由に、立法目的に合理的な根拠があると、理にかなった根拠があって、で、学生に代替措置としての任意加入制度が設けられていたことも照らすと、学生とそうでない者との区別が、立法理由との関連で次です。著しく不合理なものとは言えず、よっぽどデタラメ、あまりにもひどいデタラメなものとは言えず、立法府に与えられた理にかなった裁量判断の限界を超えていない。したがって憲法14条1項に違反しない。これが、A に関わる一つ目の点に、点についてです。また、20歳前の者に障害基礎年金を支給する20歳前受給規定が20歳以上の学生を対象としてしなかったことも適用除外規定が合理的だとする理由と同様合理的な理由があり憲法14条1項に違反しない、こう言ってます。さらに今度は B と関わってですが、憲法25条1項に基づいてどのような立法措置を講ずるかは立法府の広い裁量、国会が自由に決定できる、そういう決定権、裁量に委ねられているんだと。20歳以上の学生が障害基礎年金を受給できないことが直ちに立法府の裁量が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱乱用と見ざるを得ない場合に当たるとか、その生存権を侵害されていること、 はできず憲法25条に違反しないとこういうふうに言っています。前回の議論との関わりで言うならば、これは厳格な審査なのか緩やかな審査なのかということになれば、もう誰の目から見てもお分かりなように超緩やかな審査をやってるわけです。緩やかな審査を行って、先ほどのレジュメのところに返っていただくならば、判決は判決 A に関わって著しく不合理なものとは言えず、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えていない、国会が自由に決定できるそのような範囲を超えていないし、どうしようもないぐらいのデタラメとは言えません、だから合憲。 B についてはどのような立法措置を講ずるか、生存権に関わっては立法府の広い裁量に委ねられている、任せられているんだと。20歳以上の学生が障害基礎年金を受給できないことが直ちに立法府の裁量が著しく合理性を欠き、あまりにもひどく理にかなっておらず、明らかに裁量の逸脱乱用と見ざるを得ない場合に当たるとは言えないと。ここもまた緩やかな審査、とんでもないほどデタラメでない限り問題ないですよという、そういうスタンスで裁判所はこれらの法律を眺めたと。ここが重要な点かと思います。したがって合憲という判決を出しています。さらに前に書きましたCとの関わりで言うならば、国会がサボった、これは明らかに不法行為であって、そのために損害を被った、だから賠償しろという、この議論について次のように言ってます。国会がサボるとはどういうことか、最高裁により、札幌地裁によりますと、国会議員の立法行為は立法の内容が憲法の一義的文言に違反しているにもかかわらず、あえて立法行為を、当該立法を行うというごとき、容易には想定しがたいような例外的な場合でない限り、国会がサボって国が違法な行為をしたと、そういう評価は受けないと。簡単に言ってしまえば、国会のサボりをターゲットにする場合、国会のサボりとはどういうことを言うか、憲法上こうしなさいと明らかに言ってることをしなかった場合とか、こうしちゃダメですよと憲法が言ってるそのことをやったというように、例外的な場合のみ国会のサボりということを追及できるんですよと。ここもまた相当甘い、スタンスで、国会を眺めている。一言で言うならば、生存権の実現を求めた訴訟に対して、北海道新聞は血が通わないという言葉を使って社説を書きましたが、冷たい判決を、まあ、出したということが言えるかと思います。で、最も C のところは、これは札幌地裁が単に思いついただけではなくて、最高裁自身が、C のところ、すなわち、立法不作為の、国賠訴訟、これについてはよっぽど例外的な時でない限り受け付けないというスタンスを取っているということです。で、全て、今、今回で 6個6つ目に、なろうかと思うんですが、全てこういう、冷たいスタンスが取られたのかというと、そういうわけではありません。去年の3月に東京地裁で出された裁判では、これはこの制度自体を違憲だというふうに言ってますし、去年の10月新潟地裁も違憲判決、今年の3月広島地裁も違憲判決というふうに、去年から今年の最初にかけては、この問題について、裁判所もそれなりにですね、前向きになってきているというふうに僕なんかも評価していました。で、こういうことなんですね。国、国会の仕事と裁判所の仕事を分けるということは、これは従来から裁判所やってきてました。で、みんなに関わる問題、国民みんなに関わる問題、これは国会が決めることだと。しかし、このみんなに関わる問題について国会が決めた。しかし、その制度からはみ出てしまって、人権が侵害されるような事態が生じうる。こういう場合については、裁判所頑張んなきゃいけない。
裁判所の場でみんなに関わる問題を求められたって、その時は裁判所は
きつくいきますよと。イラク訴訟のように、イラク派遣違憲訴訟のように、あれは個人に関わる問題ではなく国民に何に関わる問題、
こういう問題を裁判所に持ち込まれた時は裁判所はちょっと嫌いますよ。
しかし個人的な問題で現に害悪を被っている場合はそれなりに頑張りますよという、こういうスタンスはそれなりに現れてきたのかなと見てたんですが、
今年の、3月25日の東京高裁判決以降ですね、京都も負けました。で、それから今回の札幌も、合憲判決という、形が続いているということで、
先ほどの小野寺報告では、戦後保障を求める、裁判同様、相当冷たい、
仕打ちがなされているということを、確認しておきたいというふうに思います。それでは大きな3番目に行きます。2ページの大きな3です。生存権の法的性格という話を、させてもらおうかと思います。憲法25条1項、先ほども言いましたが、繰り返し述べておきます。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2つ目2項ですが、国は生活部面について社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。今年4月の小森洋一講演で、小森氏が言ってました。国が福祉に関してやるべきことは向上および増進、これを、国はやらなければいけない。ところが国がやってるのは、低下であるとか、あるいは、減少であるとかですね、
福祉を削る側に今回っているということを、小森さん言ってましたけれども、まさにそういう現実に、今、ぶち当たっています。
さて、少なくとも自らの、ごめんなさい、憲法で保障されている権利が侵されたとき、我々は裁判を起こして、この裁判を通じて救済を求める、この道が開かれているというのは、これは当然の前提でしょう。じゃあ憲法25条で明確に権利だというふうに書いてあるんだから、やはり25条が侵害された、自分はいくら頑張っても健康で文化的な最低限度の生活が営めていないという事態に至ったら、裁判所を通じてでも権利回復、これを請求できるのではないのかという議論が当然できそうです。憲法で保障されている権利である限り、当然そうなるわけです。自分の表現の自由が侵害された場合、例えば、チラシを配ってて、そのチラシを配ってたがために、まあ、逮捕されたというような事態が生じたらですね、憲法21条が侵害されたという形で裁判所に、訴えれるというような道は当然用意されています。その表現の自由についても最近は、警察はですね、押さえつける動きを、強く取ってますけれども、でところが果たして生存権についてそういうことが言えるのだろうかという問題が出てきます。
でここで、ちょっと確認をしておきたいと思うんですが、表現の自由は自由権と呼ばれるもので、それに対し生存権は社会権という形で位置づけられます。で、再三これもお話をさせていただきましたが、自由権というのは近代立憲主義の確立を見た19世紀のいわゆる自由国家、あるいは渋谷先生も、夜景国家という言葉を使われてましたが、テキストには。とにかく権力というものは縛るに越したことがないんだ。
で権力のやることっていうのは、夜回りのような警察的な秩序維持、治安維持、これを権力はそれだけをやってくれたらいいんだという考え方、仕事の量は少なくなりますから、これをテキストに合わせますと消極国家ということでした。そこでは自由権ですから、何よりも権力からの自由、これが要求されたわけです。でところが、もう長々とは言いません。資本主義の発達、産業革命以降の動き、さらに、労働者を中心とした人々の運動などがあって、貧富の差の増大の中、貧しい側をしっかり国家はサポートするべきではなかろうかという動きが出てき、自由権に対峙する社会権というのが主張されるようになる。人々の運動の中で勝ち取られていくというふうに我々団座は整理しています。でこの社会権でいけば、国家権力に対しほっといてくれという自由権とはまるで違い、国家に対し助けてくれ、助けろと、国家権力に救済、救済を要求する、当然この背景には20世紀の人々の運動によって勝ち得た社会国家であるとか、夜景国家に対して言われる弱者保護というものを国の責任でやる福祉国家、国の仕事当然増えますから、積極国家、この歴史的な経緯があって、ヨーロッパではドイツ・ワイマールが1919年、ワイマール憲法でもって生存権らしきものを確認したと、こういうふうに、整理されているわけです。でもう一つ、これもあのテキストに載ってたことの、テキストに載ってたことを、確認しておきたいと思うんですけれども、それ以前には貧しい人っていうのは全くのほったらかしだったのかという問題について、例えば中世においても教会なんかが慈善事業を行ったとか、そんなことがテキストに載っていました。何ページでしたか。テキストで言えば、123ページに載ってましたね。
教会や修道院、ギルドなどの慈善事業があったり、
エリザベス一世下のイギリスで、給貧法というのが、1601年に作られたり、19世紀後半になってドイツのビスマルク、彼が、労働者の生活条件が悪化していた当時のドイツでは、マルクス・エンゲルスが共産主義革命を提唱し、社会主義運動が盛んになりつつあった。そこでビスマルクは、社会主義運動を弾圧すると同時に、アメとムチ的ですけれども、今度はアメ的には、医療保険や労働災害保険などの制度を施しとして整備したのであると。このように、施しという言葉が、テキストには使われています。あるいは恩恵という言葉も、出てきたように思います。施しであるとか恩恵、そういった考え方のもとで、施しであるとか恩恵という形で、以前から弱者を保護しようという動きはあった。しかし20世紀になってから、施しとか恩恵ではない、
権利という形で、弱者の救済、苦しい側が社会や国に対してサポートを求める、そういう主張ができるようになったんだということです。で、これあのこれもまた学生にの説明の仕方でちょっと恐縮なんですけれども、あの我が京都で理工大学の大学院に来た頃に、院政協議会というのの委員長を、まあ、したことがありまして、唯一成果があったとしたら、図書館の、当時僕が入った頃は図書館8時で閉まってたんですけども、ね、それを8時45分までたった45分ですけれども45分延長させたというのが、龍谷大学で教えてる時も、君らあの今図書館何時までやってるか知ってるかとこう聞いたら、いやそれ9時半じゃないの、そうや9時半や、あの9時半に延期させたのの出発点にあったの誰か知ってるか、俺やと、だからそんな話をですね、学生に言って、ってそんな感じですが、でこれはどういうことだったかというと、僕らが入った時からですね、夜間開講というのをですね、始めたわけです。夜間の授業も6時半、今まで6時半が最終授業だったんですけれども、8時までの授業という8時10分かな、8時か8時10分までの授業を、最終授業一つ、遅らす授業というものを設置するように当時なったんですね。でそこでですね、8時まで授業があるのに図書館も8時に閉めるというのはこれはおかしいという当たり前の話なんです。で当時の大学院生はもうそれほど戦闘的ではもうなくなってはいるんですけれども、言うべきことはしっかり言わなければいけないと。で、院生にアンケートを取ったりすると、僕は全然当時興味なかったんですけれども、学内に置くパソコンの、台数を増やせというのがこれ一番人気だったんですね。でそろそろいろいろなの要求がある中を、まあ、僕は院長やってましたから、その整備をしてですね、で、どういうことを言ったのかといったら、まあ、簡単に言えばお願いと言いますか、要望とそれから権利とに分けてパソコンを増やしてくれというのは、まあ、これは要望だと。しかし8時まで授業をしてて8時に図書館をこれを、閉めるというのはこれは権利侵害だということで、図書館の延長を求める、これは当然我々が持ってて当たり前の権利なんだという立論をしまして、で、あの学長と対峙してですね、なんか協議会をやったわけです。で、その時の副学長が僕の、あの指導教授の上田克美が副学長でしたので、先生、憲法学に理解のある先生はご存知の通りだと思いますが、権利とお願いは違いますよねなんてことをこうやってですね、もう分かっとる、俺に預けてくれということになって預けた結果45分の延長だったと、いうことだったんですけれども、彼はその、もっと強い迫力でやらんといかんとか、なんかわけのわからんことをですね、何者なんだというような感じでやってくれましたが、録音されているということをまず忘れてしまいまして、言ってしまいましたが、で少なくとも1919年のワイマール憲法以降ですね、権利としての、生存権なんだということが、強調されるようになったわけです。で、その後少しレジュメを見てください。でところが権利としての生存権だという理解が広まっていったにもかかわらず、残念ながら25条についてはちょっと表現の自由とか信教の自由とは取り扱いを異ならせるよという、こういう考え方もやはり支配的なわけなんです。でこれはどのあたりに理由があるのかっていうことですけれども、そうですね、で、今でも多数の立場にあるのが、小文字の A で書いておきましたが、プログラム規定説と呼ばれる説なんです。プログラム規定説で、これは何かといえば、憲法25条、確かに権利とは書いてる。書いてるけれども、これは国の努力目標を定めた単なるスローガンに過ぎません。国家は、日本政府は、健康で文化的な最低限度の生活を全ての国民ができるようにする、しましょうというふうに、国家としては誓ってる。で、頑張ろうとしてる。しかし、それ以上のことは意味しません。裏を返せば、25条を引っ掛けといいますか、武器にして 裁判を起こすということは25条からはできないんですよという、この考え方がプログラム規定説と呼ばれるものです。でこれはワイマール憲法の151条、生存権を規定したというふうに解されているワイマール憲法151条の1項、これの解釈学説としてドイツで支配的であったものです。ちなみにワイマール憲法151条1項は、経済生活の秩序は全てのものに人間たるに値する生活を保障する目的を持つ正義の原則に適合しなければならない、こうなってるわけです。でこの全てのものに人間たるに値する生活を保障する、ここの部分が生存権規定の先駆けだとされるわけですが、権利という言葉はワイマール憲法151条の中からは出てきません。それに対し日本国憲法25条は明確に権利というふうな使い方をしているということです。で、じゃあなんで、その違いがあるにもかかわらずドイツの学説なんていうのを持ってきてるのか。で、ここについて一般的に言われるのは次のようなことが言われてます。日本国憲法は資本主義体制を前提にしている。で、資本主義の下では全ての国民の生活保障を国家がするなんてことは不可能だ。社会主義体制になって計画経済の下で全ての人に職を保障する、その下でその職の下で、生活保障、これができるということはあっても、それは資本主義ではできない話だよと、これが一つです。しかしこれに対してはものすごく有効な批判があっていや違うでしょと、資本主義が発達してその発達に伴って出てきた歪みや歪み、これを是正するために生存権保障というものをしたのではないですか。極めて資本主義体制に不可欠な、あるいは資本主義を全うすることに、資本主義を、より発展させるのには当然伴わなければいけない権利として出てきたのであって、資本主義の下では、生存権保障というものを権利としてはできませんというのは、話は逆ではないですか。こういう議論が一つ。それからもう一つ、これは何か一般的には分かるような気がする議論なんです。自由権の保障というのには別に国の財産、お金というものを必要としません。しかし、福祉を実現するとか生活保護を完備するといったことになると、予算が必要になってくる。生存権の実現には予算が必要なんだけれども、予算配分をするという問題は、これは国会や内閣の財政政策の問題になる。だから、口出しするというのはちょっと控えたらと、こういう議論ができそうです。しかしこれについては憲法と予算配分、憲法と予算、これどっちが上位外なんで、上位に位置するんですかという、こういうことを考えるならば、少なくとも建前としては憲法の方が上にあって、この憲法の下で予算編成がなされるんだから、憲法に従った予算配分を国会内閣等はするべきだという議論は当然できるように思われます。したがってこのプログラム規定説というのは、今の最高裁はまだこれを引きずっているところがあります。しかし学説からはもう、通説的な立ち位置というものはもう落とされていますので、生存25条がプログラム規定説だというのは、これはもうちょっと学会では成り立たない議論になってきています。で、最も一言だけ言っておきますと、環境権とか、特に環境権ですね、憲法を改正して環境権を憲法に明記しようという動きがあります。しかし、仮にそれが実現したとしても、その環境権が生存権同様プログラム規定説という形で解釈されるならば、環境を守る政策をやりましょうと、ここはわかるけれども、環境権が侵害だという裁判、これは受け付けられませんよなんという議論にもつながりますので、したがってまず、2つのことを言えると思います。こんなプログラム規定説を権利がついている、権利と称している日本国憲法の下で、取るべきではないという議論を一方でやりながら他方で環境権を明記しろという人たちについてはですね、25条を見たらお分かりのように、単に明記されただけで権利保障が実現するわけじゃないですよ、それには内実、運動であるとか意識であるとか、よっぽど内実を含めていかないと権利保障っていうのはできないんですよということ、
明文規定がなればそれで権利が実現するというのとはおおよそ離れているということをですね、
やっぱり解いていかなければいけないというふうに思われます。
で B ですけれども、時間の関係でさっと飛ばしますが、プログラム規定説に対峙するものとして法的権利説という、立場が、学説では強く主張されるようになりました。憲法25条は法的権利を保障したもので国に対して必要な措置を講ずることを要求できる権利、これが出てくるんだというわけです。しかしそれでもここまで言う学説でもですね、表現の自由や信教の自由とは少しやはり違いがあると言わざるを得ないと、こういうわけです。
どこが違うのかというと、さっきのお 話とも関わってきますが、
一つは生存権規定の特殊性というふうに言うならば、
なんといっても傾向で文化的な最低限度の生活というのが明確な概念なんだろうか。最低限度の生活、これを明確に線引きというのができるのかという問題があります。
一つの立場はこんなものはっきり分かる概念ではない、不明確だとこう言います。分からない。じゃあ分からないとなると責任を持つところに決めてもらわざるを得ない、責任を持っているところに判断を任せるしかない、すなわち国民から選挙で選ばれた立法府であるとか、行政府の判断、ここに依存しなければやむを得ないという議論になります。もしこうなれば次にどういう議論につながるかといえば、立法や行政府というのはそれなりにこれを明確なところ、基準を出す専門のところなんだから、そこの判断に任せざるを得ないといえば、そこが判断したことに対し裁判所が強い口出しができなくなるということになる。いいですか？で、これが一つのパターン。それに対し、いや、そうではないだろうと。確かに曖昧な部分はあるけれども、例えばエンゲルケースであるとか、いろいろなものを使いながら、一定程度明確化することはできると。それなりに客観的に示せるということになれば、これは裁判所による判断も可能となる。裁判所による判断、これも可能だということになる。そして上の方は先ほどの判決文で出てきたので、こんな言葉が使われましたが、広い立法ないしは行政裁量ということになる。立法府や行政府に広い裁量があるから、そこになかなか裁判所は立ち入りにくいという議論になる。で、もう一つは、さっきプログラム規定説を批判するときに、 財政との関係を話しましたが、生存権の内容、これと財政というのはどう見たらいいんだろうか。
いや、国というのも福祉が実現するっていうのも国の財産、国の財政が豊かだから実現する、これはどうしようもない話でしょうと。そうなると生存権の内容、中身は財政状況に規定されるということを認める議論になります。財政状況に規定される。他方もう一つの立場は、いや逆だと、憲法で保障されている生存権を全うするように予算配分を決めなければいけないんだ、生存権が予算を指導するまあ、その間にも強引な立場をですね、あえて A と B に分けて書きました。でも見ていただければお分かりのように、 A の、両方とも A のような考え方に立つならば、裁判所がこの議論について立ち入っていく余地というのはもうこれは極めてなくなってくる。緩やかな審査を行わざるを得ないし、立法裁量とかに任せてるんだから、国会のやり方があまりにも無茶苦茶な場合、そんな時だけ裁判所は入ります。それ以外はもう国会に任せましょうよと、こういう議論になる。しかし両方とも B のような立場に立つならば、いや、裁判所としてもそれなりに立ち入っていって、言うべき時は言わなきゃいけないと、こういうことになろうかと思うんですね。で、レジュメには一応学説で対立があったところ、これ大学の講義では、この話をせざるを得ないんで、法的権利説の中にも抽象的権利説と具体的権利説というのがあります。多数説を占めているのは抽象的権利説ですと、こういう話はします。しますし、試験問題に出したこともあるんですが、今、我々にとって大事なことは、厳格な審査、緩やかな審査という話をずっとしてきた中で、裁判所は国会の作った法律についてどこまで入り込んでいくのか、入り込むのを控えた方がいいのか、どんどん入っていった方がいいのか、ここの整理をすることの方が大事だと思いますので、抽象的、権利説とか具体的権利説というのは今日においてどこまで論ずる意味が僕にはあるのかなという疑問を、ちょっと持っていますので、こういう立場がありますよということだけの紹介にとどめておきたいと思います。ごめんなさい。すいません。4番目に、行きながら具体的に超有名な判決を紹介したいと思います。一つ目です。主な判例の一つ目、朝日訴訟という、事例です。主人公朝日茂さんの名前から取られている朝日訴訟ですけれども、もう50年も前の話ですけれども、簡単に振り返っておきたいと思います。1956年当時、朝日茂は肺結核のため14年来国立岡山療養所で療養していたが、単身で無収入のため医療扶助と生活扶助を受けていた。同年7月、福祉事務所長は朝日と35年間離れて住んでいた、九州に住んでいたお兄さんを見つけ出してきて、毎年茂に1500円を仕送るように命じたと。いいですか。で、そこでその1500円、朝日茂の手元にお兄さんから送られてくる。しかしその中から朝日の日用品費として600円を残し、 残額900円を医療費の一部自己負担額に充てるようにというこういう決定を行った。すなわち一月朝日は600円で生活をしなければいけないというこういう事態に陥ったわけです。それでですね、今の600円と当時の600円っていうのが全然ピンと、皆さんの中でピンと来られる方がいられたらぜひ教えてほしいんですが、これは彼、横の彼がですね、経済の専門にされている亀田先生という先生と一緒になって、1956年当時の600円が2003年のいくらに当たるかという経済的なやり方で出してくれたら、3551円だという、こういう数値に、亀田先生という経済の専門家と一緒に出してくれましたので、すなわち一月3551円これで生活しろということだという差し当たって出してくれたデータです。で、客観的に裁判で出されたものはこれも有名な話ですが、やっぱりやっときましょうか。裁判に具体的に出されたのは、裁判の資料として別表に出されたのは、当時の厚生省が作ってた指針が出されています。で、その指針にガイドラインに基づきますと、厚生省は月600円で生活できるって言うんです。で、なんでできるのかって言えば、この有名な話でもうご存知の方多いと思いますが、当時一般にパンツ1枚が120円だ。そして、肌着シャツ1枚がシャツ1枚、パンツとかでいきましょうか。パンツ1枚が120円、そしてシャツ1枚がですね、1着がですね、これが400円だったということです。で、当時のガイドラインによりますと、パンツというものは1年間に、1枚買えばやっていけるものですと。いや、そう書いてあるからしょうがないんですよ。そう書いてあるんですよ。で、そうするとパンツ代としては月々120円かける12分の1で月々10円、パンツ代として10円計上したらいい。で、シャツに至ってはですね、2年に1着買えばいいと。400円かける12分の1かけるさらに2分の1をすると、そうすると16円66銭、1月分のシャツ代として16円66銭、これを計上したらいいと。あと糸とかですね、手拭いであるとか下駄とか草履とかですね、湯飲みとか縫い針とか石鹸とか歯磨き粉、体温計、ちり紙、はがきというのは1年間に24枚あれば健康で文化的な最低限度の生活できますね。切手は12枚、封筒12枚、それから用紙代、これ用紙代はとにかく20円ほど計上されてますけれども、鉛筆6本というふうにダーッとガイドラインを並べてですね、で計算したら確かに足し算したら600円になるんです。なるんです。しかし朝日からしたら、これでは健康で文化的な最低限度の生活できませんと言って、まず最初にやるのは、これ岡山県が出してきたわけですから、岡山県知事に対してするくもしたて、これをやる、審査請求って言うんですけど、やる。で、それに対してダメだ、もう決まったことだから従いなさい、こう言われると、今度は厚生大臣に向かって再び、再審査請求、不服申し立てをやる。それもまた却下されたもんだから、最後の切り札として取り消し訴訟、裁判へと持っていく。しかしですよ、大事なことは、これ裁判を起こすのが60年ぐらいになると思うんですが、1960年ぐらいまでには憲法25条において健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという25条があるんだから、
自分の今の生活は憲法に合ってない、これはおかしいから国に責任を取らすべきだという考え方を多くの国民あるいは社会全体はそれほど十分には意識していなかったという、僕はこれ書類で、書物で見た話ですけれども、こういうふうに言われている。しかし朝日の場合あるいは朝日を支えた人たちとか、弁護団なんかはこの25条で言えて当然じゃないのということに気づくわけです。そこでしかし考えてみたら、もう重病の肺結核の重病患者がですよ、岡山県知事相手取って、厚生大臣相手取って、挙句の果てには裁判を起こしてということで、自分の権利25条で保障されてるんだから、それを自分のものにしたいという、こういう声を上げたわけなんですよね。でその結果、なんとこれ僕はずっと使い続けなければいけないと思う東京地裁では次のようなことを言うわけです。生活保護法2条は保護請求権を付与することを規定したものである。さらに次、健康で文化的な生活水準は単にかろうじて生物としての生存を維持できるという程度のものではなく、人間に値する生存を可能にするものでなければならない。さらに、またその水準は理論的には特定の国における特定の時点においては一応客観的に決定すべきものであり、またし得るものであるという、先ほどのここの A と B で言うならば B の立場を鮮明に東京地裁したわけです。さらに次にですね、最低限度の水準は決して予算の有無によって決定されるものでなく、むしろこれを予算を指導支配すべきものだというふうに消してしまいましたけれども、パンツやサツになってしまいましたが、 A と B の方ではやはり B の方の立場を取ったわけです。その結果、この東京地裁において朝日勝つわけです。この訴訟がまず出されたわけ。ところが残念ながら第二審で負け、第二審が終わった頃朝日は死亡します。で死亡の3時間前に、もうこの頃になると、新聞等で一つの運動として盛り上がったというふうに、書物には書かれてますが、その中に支援者の一人、若い結婚したての夫婦がですね、朝日の養子になり、賢治さんという人ですけれども、朝日賢治さんが、賢治さん夫婦が、訴訟を継承するということだそうですね。で、最高裁にまで行ったわけです。で最高裁の判決は極めて、ポイントになるのは、こういう生活保護を求める、ごめんなさい、生活保護というか生存権保障、こういう訴訟が、本人が亡くなったのに、訴訟が継承できるんだろうかというところがポイントになるわけですが、最高裁は次のように言っています。本判決は上告人の死亡により終了したと。でここで終わってくれたら、また話はよくいいか悪いか別として、また裁判所の姿勢の一端が分かるんですけれども、終わらなかった。なお念のためにと言って続け出すんです。なお念のために、生活保護者が国から生活保護を受けるのは単なる国の恩恵ないし、社会政策の実施に伴う反社利益ではなく法的利益であって、保護受給権とも称すべきものである。ここまで書かれると、ああ最高裁プログラム規定説は克服していると、法的権利説を採用したんではないか、こういうふうに思われるんですが、次に憲法25条1項の規定は国の責務の宣言にとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものではない。このあたりでガクンとさせられる。でさらに、健康で文化的な最低限度の生活なるものは抽象的な相対概念であり、その具体的内容は文化の発達、国民経済の進展に伴って向上するのはもとより、多数の不確定要素を総合考慮して初めて決定できるものであり、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は一応厚生大臣の合目的的な裁量に任されるから、
裁量権の限界を超えるか、乱用した場合に限り違法行為として司法審査の対象行為となると。結局プログラム規定説を克服したのかしてないのかよくわからない、学説でも分かれてます。これは抽象的権利説を取ってんだろうか、それともまだプログラム規定説なんだろうかで分かれてるんですけれども、それは置いた上でやはり不明確だから厚生大臣に任せざるを得ない。だからよっぽどのことがない限り裁判所は入り込みませんよという、今日の冒頭でご紹介しました札幌地裁の学生無年金訴訟に通ずるような判決を最高裁はすでにこの時点でやっているということなんですね。しかしこの朝日訴訟というものは大きなきっかけを与えたというふうに、言われています。具体的なところでは当時600円だった日用品費が2700円に増額されています。で、それ以外に何といっても大きかったのは25条を手がかりにしたらこういう裁判を起こすことができるんだということを多くの日本の人たちに広く知れ渡らせたということが言えるでしょう。時間の関係でパッとの紹介にしておきたいと思います。2番目にこれもまた有名な堀木訴訟という訴訟があります。学生無年金訴訟なんかにも少し似てますので、簡単に紹介します。1961年に性別母子、母子世帯に児童扶養手当を支給する法律が制定された。全盲の女性で2人の子供を育てていた堀木文子は67年にこの制度があることを知って福祉事務所に手当の支給を求めたと。堀木さんという人は、2人だったが子供を育てられてて離婚をされて、離婚をされて女で1人1つでですね、子供さん2人を育てててでしかも全盲でという、そういう女性です。でそうするとですね、あなた堀木文子さん、お母さんであるあなたが障害福祉年金これを受給していますねと。法律上公的年金を受給している人には母親が受給している場合は児童扶養手当は支給できないというふうになっているので残念ですがあなたには、支給することはできませんというふうに拒否されたわけです。そこで朝日と同じようにこれはおかしいんじゃないのということで行政に対してまず不服申し立てを行う。でこれも却下されたために今度は裁判所司法に対して訴えを起こすというわけです。でここでまた憲法14条25条これらを持ち出して処分の取り消しを求める取り消し訴訟をやったわけです。第一審神戸地方裁判所、先ほどの朝日訴訟同様地裁はそれなりに血の通う判決を出します。憲法14条は国民の生活面における実質的な平等を保障する趣旨を有するものであるから憲法25条2項に基づく社会保障施策においても合理的な理由なくして一般人をして著しい差別を感じさせる取り扱いがなされてはならない。次などは、非常に一般の人たちが読んでてもですねストンと落ちるところだと思います。原告の世帯においては母自体が自己の生計を維持することすら極めて困難な状況であり健全な母に比べれば自己の障害それ自体と児童の看護という二重の負担を負っていることには変わりないのであるから本件条項による差別的取り扱いについてはその合理性を是認する理由を発見することができないと。このような法律が理にかなっているというその理由を発見することはできないと言って堀木を勝たせたわけです。この訴訟が契機になって法整備が実現するんですがもうそこでやめとけばいいのに、高裁の方がですね、控訴したわけですね。おかしいと、こういう判例というのを残したくないという、この思いからでしょう。で、ごめんなさい検察、県のがですねやったわけですね。じゃあ、高佐賀高裁は現判決を取り消して取り消を任せたわけです。で任せた時に使った大阪高裁の論法というのが少し
し興味深い論法を取りました。
憲法25条、これを25条の1項と25条を2項と分離する。で、1項の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、ここの部分は、もう貧しくなっている人を救うという救貧施策であると。他方、25条2項に書かれている全ての生活部面について、国は全ての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。ここはまだ貧しくて苦しんでいるわけではないんだけれども、貧しくなることを防ぐ施策であると。とこういうふうに分ける。で、給品施策の方、これは差し当たって生活保護、生活保護が給品施策となり、それ以外、これ以外を防品施策だと、こういうふうにして、その上で上の方については、それなりに立ち入って裁判所は審査すべきだけれども、今から貧しくなることを防ぐようなシステムを構築するのは、これはもう立法府にお任せするしかない、広範な立法裁量ということにし、広範な立法裁量という言葉が出てくると、裏返しには裁判所はほとんど立ち入れませんと。で、ここの事例の場合は、どういう事例であったかといえば、児童扶養手当とか障害福祉年金の話なんだから、生活保護の話ではありませんね。だとすると、防貧施策の問題ですから、これは広範な立法裁量のあるところですので、そこにお任せし、原則として司法審査は及ばないと、こういうような判決をですね、大阪高裁は出したわけです。最高裁、これもどうしようもないですね、プログラム規定のようなものを取ってですね、25条全般に広範な立法裁量が認められると、こういうことを言ったわけです。で、最後に、振っておきたいというふうに思うんですが、憲法25条を解釈の課題として、僕などは次のように考えています。別に多数の、説がこうというわけではないんですが、一部には1項2項分離論というのは、これはそれなりに魅力があるようにも思うんですね。1項2項分離して、少なくとも25条1項の差がある問題は、裁判所が一生懸命になってても本気でも、もうこれは守らなければいけないと。で、こういうふうな議論というのは僕は大事だというふうに思います。これも有効な反論もあって、1項と2項を強引に区別するわけではないんだと。1項と2項は、コインの裏と表のような、関係にあるのであって、区別するわけではないと。で、むしろ貧しく、いつ誰だって交通事故にあったりとか、どんなことがあるかわからないんだから、給品施策というもの、これはもう当然整えるんだけれども、この給品施策に至らさないような防貧施策、この両方が相まって初めて成り立つもんなんだから、これを強引に区分けする必要はないという有力な議論があります。で、それはそれで、よくわかるんですが、しかし今の状況の中で、最低限この25条1項については何が何でも守るというような、議論で固めることは必要だとした上で、2項についてです。福祉国家の理念にのっとり、福祉政策を向上増進させる施策、これが行われている場合、これはもう裁判所はですね、そのような立法あるいは行政の行っている政策、これを見守ればいいように思われます。しかし、今日のように福祉施策が低下減少させる、福祉政策を低下減少させる施策については、 これは本来立法府に期待されているのは憲法25条2項が言うような、施策をすることが求められている。この求められている施策を、政策を行っていない、立法府が本来果たすべき役割を果たしていないというそういう認識からですね、裁判所は立ち入った審査を行うべきではなかろうかというふうに今考えています。したがって合意に図式化するならば、25条については、これは厳格性の強い、少なくとも中間審査のような形に入り込むべきだと。で、防品施策についてもですね、これが福祉政策というものが、進んでいる段階、進められている、向上していっている段階について、それはもうそもそも、憲法が立法部に対して求めていることなんだから、この求めていることを立法部が行っているということであればそれを見守る、これはこれでいいことだろうと、ところが他方で、今のような政策新自主的な流れの中では本来立法部の果たすべき役割が果たされていないという段階、この段階では、裁判所にはもっと頑張ることが期待されていようかと、こういうふうに、あまり深く考えているところではない生存権ですけれども、今まで、漠然と考えていることを最後に、触れさせていただきましたが、それまでの、朝日訴訟、堀木訴訟の紹介、それから、学説の分類なんかを、少し、知っていただければ、幸いかと思います。以上、終わりにさせてもらいます。どうも。あ、すみません。